皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしております。今日はコロナからスタジオに戻ってくる時というのを題材にした2020年5月18日のブログ記事をご紹介します。かなり長いのでイントロも短く本文に行っちゃいましょう。コロナ休みからスタジオに戻ってくるときに、緊急事態宣言が解除された地域も出てきましたね。オーストラリアはメルボルンがまだ感染者が一桁以下になっていないようですが、クイーンズランド州では入院者も含め感染者ゼロということで、少しずつ日常生活が戻ってくるそうです。みんなが楽しみにしているレッスン再開、バレエの先生方も換気や消毒などを徹底してレッスン再開の準備をしているようですし、友達に会える、体を動かせるという今までは当たり前だったことのありがたみが増えていることでしょう。まあすぐに忘れると思うけどね。でもダンサーの怪我という目線からは大きな注意が必要です。今日のブログではそのエリアをお話ししていきましょう。ちょっと難しいし長くなってしまうけれども、バレエ教師やバレエママさんへのガイドラインになりますように。子どもの体力はすこぶる落ちている。いくら少人数制を徹底しても感染防止には役立つかもしれないけど、生徒の体力には関係ございません。今までオンラインでレッスンを毎日してたもんといっても体力維持をしていたのではありません。体力が落ちるのをスローに食い止めていたぐらいです。3月では98% を超える小中学校がお休みになり、この記事を準備している今ではまだほとんどの学校は再開されていません。2ヶ月レッスンに行かなかっただけではなく、通学、学校内の移動という運動がなかった、授業中座っているという姿勢維持もしてこなかったということを忘れないでください。たとえお家でエクササイズしても終わったらソファーにドカッと座りますね。お家で勉強してたとしても学校のように周りに人がいないからデローンとしてても問題ないわけよ。休憩時間は床に寝っ転がれるし、学校でも姿勢は悪いかもしれないけど周りの目っていうのと、休憩時間に床にはいないだろうからね。そういった普通の生活の体力が落ちていて、朝もう起きてこない、夜遅くまでダラダラしている、生活習慣の乱れだとか姿勢維持もできない、基礎体力や筋力の著しい低下という子たちが、学校に戻るプラス夕方レッスンに戻るという構造を考えて、たとえオンラインでレッスンを受けていたとしても全然違う土俵に上がるんだということを忘れないでください。でも夏休みだって6週間とか休みあるじゃんって思うよね。でもね、運動嫌いな子でプール海って感じじゃなかったとしても、夏休みは友達とショッピングに行くとか映画館に行くとかしてるんですよ。普段の生活システムが違うってこと。そして夏イコールバレエ界の稼ぎ時でしょ。だから講習会、ワークショップ、短期留学、コンクール、もちろんスタジオでもレッスンをしていることでしょう。ただ単に学校に行かなかった時間を比べるのではなく、総合的に生活を見てあげてください。体力ばっかりお話ししてるけど、レッスン復帰ねのガイドラインでしょ、じゃあ何をしたらいいのよって思うかもしれないね。そこは実は個人差があります。年齢とかじゃなくて、どれだけトレーニングしてきたかっていう個人差。コロナ中にオンラインでいろんな人のレッスンが上がっていたと思うけど、それはトレーニングには入りません。オンラインレッスンは誰かの真似して動いてたんだよね。つまり自分の癖で自分が好きなように鏡なし先生なしでレッスンしてたってことだよね。もちろん自分で自分の体を注意できるレベルであれば問題はないでしょうね。だからこそカンパニーメンバーがオンラインでレッスンしてたんだよ。上手になるためじゃなくて、プロになるためじゃなくって、仕事がない間の調整として。でもプリエの時に何を注意していいのかわからない人や、つま先の伸ばし方が間違ってる人、デリエルで出した後ろの足が外れてしまう人などは、たとえいい先生がオンラインズームレッスンをしていてもカメラの角度なのでわからないかもしれません。ということを踏まえて、あえてどれだけトレーニングをしてきたかを聞いております。シカゴのセラピストがレッスンに戻る2週間前には、 Start focusing more on your active hours on dance specific workout and functional exercise と言っています。バレエに特化してエクササイズやファンクショナルトレーニング、つまり動作の習得や機械的エクササイズを行う時間を多くしてということ。 Start doing、 やり始めてではなく Start focusing more と言っているところから、その前からもすでにある程度のトレーニングはやっていたと仮定されます。ということは、スタジオ再開の前に生徒たちにある程度エクササイズの時間を増やしてもらえるようにお願いするのはいいことだよね。歩く量を増やすとか、縄跳び、ランニングなど一人でできる系。 DLS もエクササイズをアップしているので、それもやってもらっても OK です。自粛中太った やばいなんて投稿を SNS で見るたびに悲しくなりますが、その部分は私たちの愛するふみさんが書いてくれてます。他の人の記事でもこの時期のダンサーの摂食障害についての懸念がたくさん載っています。 COVID-19 やロックダウンは自分のコントロールできるシチュエーションではないので、食事量をコントロールすることで自分を保とうとしている人たちがいるってこと。 DLS を読んでくれていたら、栄養がどれだけ体に影響するか、怪我に影響するか教えてくれてると思うんだけれども、今食生活が乱れていたり、いつもと違う食事になっている場合、それがダメではないです。でもそれを考慮してレッスン復帰を考えてください。またスタジオに戻るっていうことは、レオタードで友達と自分の体を比べるということ、それが引き金になって食事を制限し、体力筋力不足プラス運動量増加で疲労骨折なんてなったら8週間お休みですよ。また子供たち、このコロナ休みで身長伸びたでしょ。ちゃんと寝る、休むができると骨は伸びる、時間が増えます。なのでオンラインセミナーで出会った様々なバレエ教師の皆さんが口を揃えて、生徒の身長が伸びたと言ってるのです。ってことは、コロナ前のバランス、コーディネーション、感覚ではなくなっているということですから、そこも考えてあげましょう。前に戻る、以前のようにというのは過去に戻ることを指します。そしてそれは前には進んでいません。じゃあどんな風にレッスンに戻るべき？今までお話ししたように、トレーニングをどれだけしてきたかによって個人差はあるものの、体力低下、普通の生活での運動量低下な人が学校再開プラスレッスン再開で運動量急増になるんだから、プロを育てているバレエ学校ではない場合、誰でもレッスンに来られるスタジオの場合は、レッスンはスローに戻ってくださいね。両手バーをできる限り使う、短めのアンシェルマンやテールを多く取り入れる、アレグロはプチアレグロまでにしておく、アレグロもバーで行う、シラバスをやっているスタジオであれば、当初のレベルから1、2レベル下げたところのレッスンを心がけるのも手。例えばコロナ前はレベル3をやっていたけれど、最初の1週間はレベル1の試験内容をおさらいしてみましょうとかさ、2週間目はレベル2の試験をおさらいしてみましょうとか、過去にやったことを覚えてるか記憶力をテストさせたり、一度ビデオを見て自分たちで思い出させるなどしながら、記憶力や復習の時間にしてもいいよね。スタジオに行けること、お友達と一緒に踊れること、それって幸せで当たり前ではないって分かったじゃない。だから一人でおうちレッスンではできなかったことを取り入れてみましょう。フォーメーション、並び方、進み方、体の方向や大きくステップを踏んで軸足交換なんてことは安全にも取り入れられますね。例えば均等なスペースで3人ずつ歩くワルツとか、円を描きながらマネージでパドブレだとか、パーマルシェなど歩くステップ、生徒たち知ってます？パドバスクとか方向も重心も変更する動きできてます？レッスン時間を短縮は必要ないかもしれないけれど、怪我のリスク軽減を考えて、ウォームアップ20分、クールダウン10分、リリースとか今日のクラスの反省を話し合うとかを10分、なんていう形で1時間半ずっと動くレッスンではないようにしてあげるのは、どのレベルでも必要だと思います。そこから学校のスケジュールや自宅でのトレーニング量、身長の伸びなどを考慮して、徐々にレッスンに戻ってきてください。もちろん週に何回レッスンしてるのかも考慮するポイントですから、週1クラスだったら週3レッスンに来る子たちよりもスローに進める必要がありますね。ジャンプの種類も考慮してください。最近歩くもしていない子たちに、片足踏み切り、片足着地のジャンプ、しかも重心移動なんてやったら怪我しますし、変な癖もついちゃいます。くれぐれもポーンとに行けるなんて思うんじゃないですよ。プロのカンパニーですらレッスンにゆっくり戻り、リハはしないんですから、コンクールとか言ってる先生がいたら正気を疑いたくなります。プロのプリンシパルが踊る作品を、体もテクニックもできていない子供たちで、100年に一度の世界規模の健康危機から出てきたばっかりの子たちができるわけないでしょ。国境が閉まっているので、奨学金が出て新しく海外からダンサーを取るわけでもないし。まとめ、レッスン復帰は嬉しいよね。体力が落ちるというのは悪いことだけではないんです。変な使い方の癖がついていた筋肉も弱くなってます。だからこそ今ゆっくりレッスンに復帰することで、怪我予防だけではなく使い方も修正する最高のチャンスなんです。次回このようなことが起こるのは100年後かもしれません。だからこそ基礎を再確認する、天から与えられたチャンスだと思ってくださいね。プライオリティががむしゃらに上達ではなく、踊る楽しみを感じ、自分を成長させる方法を吟味するようになっていますように。レッスンは自分が思ってるよりもスローに、前に戻るとは考えない。今まで私たちが体験したことのないレベルのロックダウンだったのならば、レッスンに戻ってくる方法も今までやったことがないレベルにしなければ、私の時代はなんていうのは絶対に通用しないと頭に入れといてくださいね。 疫病で世界がクローズした体験をしてきたんだったら別だけど、そしたらあなた宇宙人？いかがでしたか？バレエスタジオのガイドラインって難しいと個人的には思います。なぜかというと、そもそものスタートラインがみんな違うから。バレエ学校やスポーツ団体だと行われているレッスンやトレーニング時間がみんな一緒なので、みんな同じように考えられるんですけどね。日本のスタジオレッスン復帰は指導者の腕にかなりかかってくると思います。では来週は今すぐほとんど無料でできるバレエスタジオコロナ対策をご紹介します。ハッピーダンシング佐藤愛でした。